皆様おはようございます。
おはようございます。
今朝はまず最初に花を見ていただきたいのでありますが、いただいたあの紫色のピンクのような花に真ん中に白い蘭の花が、付け加えられておりますが、これはあの昨年9月に召されました木島かおるさんの葬儀の時にいただいた、蘭の花でありましたけれども、花が落ちて今年になってまた咲き始めたんですね。2回目に咲くっていうのは私も初めての経験ですけれども、あんなふうに飾るととてもいいなというふうに思いました。もう一つ前の方と後ろの方をご覧いただいたと思いますけれども、百日草の花が飾ってあります。夏の間ですね、今から花が途切れる時期がありまして、その間は百日草の持ち番当番というふうになるんですけれども、今年は百日草がうまくいきませんでしたというか、すごくちょっと悩んだんですけれども、一袋200円ぐらいの種をですね9袋買いましたよ。で結構こう巻いたんですよ。なんとその中から芽が出てきて生えたのがたった50本ですよ。そしてその50本がですね、虫に狙われたりなんだかんだでですね、現在残ってるのは26本ぐらいですか。まあ、ただその残された花がですね結構今大きくなったんですけれども、ちょっと残念なのは花の茎が短いんですね。まあ、それでこんなふうにちょっと下の方に飾るしかなかったんですけれども、まあそれでも花があればいいかということでですね、これからは百日草の出番ということになります。よろしくお願いいたします。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日は2019年の6月の30日、締めくくりの礼拝となりました。あなたに導かれ、あなたにたくさんの恵みをいただき、祝福をいただいて、半年の歩みを私たち共に歩んでまいりました。本当に感謝をいたします。またあなたが私たちをこのようにして支えていてくださることを本当に感謝いたします。あなたは私たちのために、御子イエス・キリストを送ってくださいましたけれども、本当に私たちの歩みはその主に愛された歩みとは言えないようなたどたどしい歩みでありますけれども、なお憐れんで私たちを招いてくださることを感謝いたします。どうか主よ、今日も旧約聖書出エジプト記の8章のところからあなたの御言葉を、あなたの御心を学ばせてくださいますように。どうか御霊が私たち一人一人のうちに働いて悟らせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。国語の時間でございます。皆様、この字は何と読むでしょうか。私も凛という字を書いたことがなかったんですけれども、今回何でかいろいろ考えてですね、説教題を考えて、凛として立つというなんかちょっと出エジプト記とはあんまり関係ないような題にしてしまったんですけれども、この日本語の凛という言葉にはこの下の方が示すという言葉と乃木偏で両方とも同じような意味があるんだそうですけれども、ああ日本語って深いなと思いました。でこの凛という言葉にはいくつかの意味があるわけですけれども、一つは自立心が高く人に媚びを売らない、もう一つは人に流されず自分の意見を持っている、いつも 清潔な服装などを心がけているというのもありましてですね、確かにそういうふうなあの女性の方もいらっしゃるなと思うんですが、それから冷静で自信を持っているという、何があっても冷静で、まあ、そういうふうな面があるわけですけれども、普通凛という言葉は大体女性の方に何か使うことが多いんだそうであります。男の場合は凛々しいという言葉を使うんだそうですけれども、ね、あの若武者のですね、5月にありましたけれども、そういうその姿が、まあ、凛々しいというふうによく言われることがあるわけであります。しかしこの凛々しい、凛としている、私は今日は80歳のモーセと83歳の、アロンにですね、当てはめて考えてみたいな、この2人は本当にいいなとこう思ったところでございました。さて、あの週報の裏にも少し今日の流れを書かせていただきましたけれども、今までに至るためまでにはですね、前々回学んだところでありますけれども、神様はエジプトに対して10の災害を下されるということになりました。そして第1の災害はあのエジプトの大河、ナイル川がですね、血のようになる、真っ赤になるという恐ろしい出来事でございました。多分赤潮だったんじゃないだろうかという説明もいたしましたけれども、しかしこのエジプトにとって、エジプト人にとってナイル川というのはまさに神として崇める、そのような川であったわけです。また多くの方々がナイル川は私たちを育む母だ、お母さんだと考えていたわけであります。そのエジプトにとって命とも言われるその川がまさに主なる神の御手の中にあるということを、この地の災害というのは表していたんではないでしょうか。それに続きまして、ちょっと飛ばしてしまったんですけれども、7章の後半のところにはカエルの災いというのが書かれておりました。さらに8章に入りまして、第3番目の災害はブヨの災いというものでございました。カエルというのは、まあ、あのエジプトの人たちにとってはですね、何かしらその神秘なものを感じさせるものだったようであります。私たちの国にはですね、八百万の神がいるなんていうような人たちがおりますけれども、とにかくもう目の周りに見えるいろんなものに神がいっぱい おると、まあ、そういう考え方からするとわからないこともないんですけれども、エジプト人たちはですね、この水の中に卵を産み落とされて、そしてある程度大きくなったら地上に出てくるカエル、これをその水の中も自由自在に生きることができるし、空気中でも自在に生きることができる、二つの世界を行ったり来たりすることができるっていうんで、不思議な動物だな、神様みたいな動物だなというふうに考えていたということであります。ブヨというのが出てまいりましたけれども、ブヨは、死体から腐った体から生まれてくるという、まあ、ものでありまして、彼らはそれを見て死から命が出てくると、そういう不思議な力を持つ生き物だというふうに考えていたようであります。今日読んでいただきましたところはアブの災いというふうに題がついているんですけれども、このアブというのはあのいくつかの聖書を見ますと、アブに限定せずに昆虫あるいは虫と訳されているものがございました。今日の週報の表紙にエジプトのスカラベというものの、まあ、写真を一つこう印刷しておいたんですけれども、 これもですね、このエジプトの人たちが昆虫に対して何かこう特別な畏敬の念を持っていたという、まあ、印がありまして、彼らが恐れ敬うこの昆虫も実は主なる神の御手の中に握られているんだぞということがここに主張されているのであります。まさにこの世界はエジプトの人たちが信じている神々ではない、この主なる神がこのエジプトの地をも支配し動かしてらっしゃるんだ、導いてらっしゃるんだ、いやエジプト人をも神様は祝福をしておられるんだということを今日のこの御言葉は私たちに教えるのではないだろうかなと思ったのであります。カエルは、モーセが前もってパロに予告し、そして、カエルがいっぱい出てきましたら困ったパロはですね、パロはモーセたちに頼んで、なんとかあのカエルがなくなるようにしてほしいというふうにお願いをしたということが8章の前半のところに書いてありました。次のブヨの災いというのは、これは、予告がありません。ただ、モーセがアロンに杖を差し伸べて塵を土の塵を打てと言いますと、舞踊になってそれがエジプト全土に及んだ、まあ、そのうちに自然とこういなくなったということなんでしょうか。ところが第4番目の災いでありますこのアブの災いというのは、他の3つと少し違う点があったのでございます。一つはこの災いは、第1、第2の災いと同じような、まあ予告とそれから、パロに、その時間と場所が指定されて、このようなことが起こるぞということが告げ知らされていたわけでありますけれども、もう一つのこの特徴というのは、これははっきりわからないんですけれども第1、第2、第3の災いというのはエジプト全土に及んだというふうに書かれてありまして、イスラエルの人たちが住んでおりましたゴセンの地もそのような災いに見舞われたということだったろうと思うんです。ところがこの第4番目のですねアブの災い、これはですね今日の読んでいただきましたあの聖書の箇所ですけれども18節のところをご覧いただきますとこんなふうに書いてあります。しかしその日私は私の民の住むゴセン地方を区別しそこにアブを入り込ませない、あなたはこうして主なる私がこの地の戦いの中にいることを知るようになる、私は私の民をあなたの民から区別してあがなう、明日この印が起こるという、まあ、特別な予告があったわけであります。まあ舞踊ぐらいだったらねこうやって追い払えばそんなに面倒くさくないんですけれども、アブとなるとそうはいきません。飛んできてですね止まってチカッと刺すということがありますので、その大軍がやってきたら大変なことになってしまうわけであります。モーセは、朝早くこの水のほとりと書いてありますけれども、また、ナイル川に行って、礼拝をしようとしていたパロの一行を迎えてこの第四の災いの予告をすることになるのでありました。もしあなたが私の民を去らせないならば見よ、私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とあなたの家にアブを送る、エジプトの人家にも人が働いている畑地にもアブが満ちるであろう。そして20節によりますと主がその通りに行われたのでアブの 大軍がファラオの王宮や家臣の家に入り、エジプトの全土に及んだ。国はアブのゆえに荒れ果てたと書いてあります。まあ、これはたまらんというわけで、パロはモーセとアロンを呼び寄せて、もういい、出ていくことを許可すると、そんなふうに言ったのでありました。行ってあなたたちの神にこの国の中で犠牲を捧げるがよい。ちょっと違いますね。なんとここでですね、パロ王様は、モーセたちにですね、一つの妥協案をこう提案しているわけです。犠牲を捧げることは許すけれども、エジプトの国内でやれと、こういうことでございました。それを聞きましたモーセはこんなふうに言いました。いやいや、それはできません。私たちが神様に捧げる犠牲というのは羊の生贄であります。そしてエジプト人は、まあ、ここでも書いてありますけれども、羊というものを、意図を嫌がっている、嫌う、そういうものではないですか。もし私たちがみんなの中で、エジプト人の中で羊の生贄を捧げれば、みんなが寄ってたかってきて我々を撃ち殺すということになるんじゃないでしょうか。昔ヨセフがヤコブとその一族をエジプトに迎える時にもこんなふうに言いましてですね、エジプト人とは離れたゴセンの地区に彼らが住むことを許すように道を計らったのでございました。いや、それはできません。我々の神主に犠牲を捧げるには、神が命じられたように3日の道のりを荒野に入らねばなりません。そうか、分かった、じゃあそうしなさいとファラオは許可するのでありますけれども、また一つ条件をつけました。あれのであなたたちの神主に犠牲を捧げるがよい、ただしあまり遠くへ行くなよとこう、まあお願いをしてるっていうんでしょうか、まあ少し条件をつけたということなんでしょうか。遠くへ行くな、また帰ってこいよということがここで含まれているんでありましょうか。まあとにかく、パロがイスラエルの人たちが出ていくことを許可したもんですから、モーセは分かりました。そしてパロは、私のためにも祈願してくれ、お祈りをしてくれというふうにお願いをいたしましたので、分かりました、私は早速、明日お祈りをいたしましょうと言って、そこを、退出したのでありました。まあ、このような出来事があったわけでありますけれども、私はこのようなモーセの姿を見ていて、まあ、今日のその凛としてという、まあ、言葉を使わせていただいたのでありました。モーセはいつからこんなふうに素晴らしい輝きを持つことができるようになったのでありましょうか。しっかりと自分の意見を持ち、いくら権力者パロであっても媚びを売ることをしない、妥協しない、そのような考え方、生き方を持つことができるようになったのでありましょうか。パロはここで何とかして妥協しようと思っていろいろな条件を出すんですけれども、いや、私たちは神様のお言葉の通りにしなければなりませんとモーセは返事をしたのでありました。私はこのようなモーセの姿を見て、自分自身の在り方、生き方を考えさせられたのでありますけれども、結婚して50数年になりますが、 私の人生はなんと妥協の連続であったかとこう思うこともあるわけでありまして、幸せというのはまあ妥協の産物だよななんとですね、自分に納得させることもあったわけであります。夫婦の問題の一番最初っていうのは旧約聖書の皆様よくご承知のあのアダムとエヴァの話にたどり着くんじゃないだろうかと思うんです。アダムとエヴァはエデンの園の中央に置かれた善悪を知る木の実を取って食べるなよと言われておりました。しかしエヴァさんはそれをどうやら拡大解釈していたようですよね。エヴァはこんなふうに言ったんですね。蛇から問われてですね、神様はこの木の実を食べてはいけないとおっしゃいました。触れてもいけないとおっしゃいました。死んではいけないから。そうだったでしょうか。間違うといけないのでちゃんとして読みたいと思いますけれども、神様がおっしゃったのはこうでありました。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうということでありました。そして蛇にそそのかされたエヴァはこのあとどんなふうにしたでしょうか。おそらくとにかくその木の実のところに近寄っていって香りを嗅いで悪いっていうことはないよねと。神様は食べてはいけないとおっしゃったんですから香りを嗅ぐのはよかろう。食べるのはダメとおっしゃったんですけれどもこの木の実を舐めるのはどうでしょうか。もういい、かじっちゃおう、かじるのと食べるのは違うからなんて考えたでしょうか、わかりませんけれども、まあそういうことでですね、なし崩しになって、彼女は、その実を食べてしまって、それから自分の夫でありましたアダムにその木の実を差し出して、多分夫は涙を流しながらエヴァのためなら死のうと思ってそれを食べたんじゃないかと、これは私の解釈ですけれども、ということだったんじゃないだろうかなと思います。人と人との間では、このように、まあ、妥協やですねいろいろなこう交渉というのは必要かと思いますけれども、モーセはここで本当にパロの前で凛たる姿を見せているのであります。新約聖書のローマ人への手紙の12章の1節以下のところにこのようなお言葉があります。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。世に習ってはならないという礼拝の勧めが行われているのであります。最後にモーセの祈りについて考えてみたいと思いました。モーセは今日のところのそうですね25節の後半のところで、こんなふうに言いました。ただ二度と主に犠牲を捧げるために民を去らせないなどと言って我々を欺かないでください。もうすでに 一回騙されているわけですね。これが2回目でございました。モーセは神様から、パロはあなた方にいろいろと言うけれども結局心を固くなにするだろう、なぜならば私がパロの心を固くなにするからだというふうなことを聞いておりました。だからかもしれません。しかしにもかかわらずモーセはエジプトの人たちの苦しみを見てざまみろとは思わなかった。自分たちの民イスラエルはきっちり守られているのでお前たちはそりゃ残念だねというふうにも考えなかった。パロが2回目にここでもまた騙すことになるんですけれども私のために取りなしの祈りをしてくれというふうにお願いをいたしますと、分かりました祈りましょうと言って彼は祈りを捧げるのであります。今日は礼拝の一番最初に、テモテの手紙のところを読んでいただきましたけれども、第一テモテの一章の8節、だから私が望むのは男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることです。これは別に男性に限らないと思いますけれども、そんなふうに生きていこうじゃないかという勧めであります。いや、このテモテの手紙を書きましたパウロだけではありません。何よりもイエス様が私たちにこんなふうにおっしゃっているのではないでしょうか。マタイによる福音書の5章の43節以下、敵を愛しなさい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。私たちはイエス・キリストによって救われて神の子供としていただきました。そして私たちは神様に愛されたようにイエス・キリストに愛されたように、また私たちの家族や隣人をも愛していくように招かれているのではないでしょうか。イエス様はあの十字架の上で自分に向かって槍を突き刺し刀を振るう、そのような敵に向かって父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと取りなしの祈りをされたのでありました。本当に私たちが家族兄弟姉妹この主の愛によって生きていくならば、私たちの周りにいる方々があなた方の中にはまさに神様が生きておられるということを知ることができるようになるのではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、イスラエルの人たちを苦しめたパロでありました。そのための裁きを受けたパロでありました。一度すでに騙されたそのパロでありました。しかしモーセは祈ってくれと頼まれて、エジプト人のために祝福の祈りをし、アブがそのすべての家から取り払われるように主に祈り求めたと書かれてあります。主よ、私たちもこのような愛の心を持たせてくださいますように、 私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。